さあ FM 岩手沖の皆さんこんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバンパーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志ですけれども、
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆうこですけれども、何か
はいどうもこんばんは。
あ
シカトしちゃいました
ひどい。
いや僕今日はね、あなたのね北海道土産がないじゃないかっていうところをチクチクチクチクつつこうと思ったら先にいただいてしまったんでね、ダメですよ。
喋ることまたなくなっちゃったんですね。
そういう先生パンチね。いやそんなことはないですよ。ほらさっき読ませましたけどもね、
はい、
この間宣伝したね小塚田高校さんと久慈東高校さんからね、御礼のお手紙および、はい、御礼のメールを頂戴しましてね、
嬉しいですね、
はい、私もうね感極まって今にも泣きそうと、
目がそんなにキラキラしてないですけど、
そして今日のゲストにいじめられて今にも泣きそうと
そっちですね、
まあ、そっちの方がメインかもしれないですけどね、
打ち合わせから押されまくって、
そうですね、
大変なことになってます。
でこのまま行きますと、また巻きが出ると大変ですので、はい、紹介してください。
わかりました、
はい、
はい。今週のゲストは盛岡吹奏楽団から高橋正人さん、そして川村瑠奈さん、川森田智美さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんとなんと正人さんと瑠奈さんは登場2回目、
うん、
なんとなんとブラバンファミリーの仲間入りと、
そうなんです
。2回目、
2回目
ジマスターのブラバンファミリーに登録っていう、そういうシステム
になってました
。2回で、はい、たった2回で。
え、それ前もって言っていただかないと
ちょっと、ちょっと困り
ますね。前もって知ってたらどうなったんでしょうかね。
いや、
出演を断られたとか、うーんじゃないですよ。
これ何くらいなんですか、私。
はい。
ルナちゃんは何女ですか。
何女、すみ
ません。ファミリー的な。うん、何系図とかは作ってない。
家系図、
ね、そこまで深く考えてないから突っ込まないでください。
今社会問題になってますからね、そういうね。
そういうところきちんとしないとね、軽々しくファミリーって言ってもね。ダメよね。
なるほどね。
すいませんでした。
いやでもありがたいです。
ありがとうございます。
何度も呼んでください、
うん、この先何度でも来ます。
恐ろしいゲストを迎えまして、
ね、はい、
今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします、はい、今週のブラバンはアニメソングに一家言あるという盛岡吹奏楽団の皆さんにお集まりいただきまして、
はい、
もうね、始まる前からくんずほぐれつな感じで、ね、
すごいですね。
我々の出る幕は全くないぞ、はい、という感じにな
ってますけども、今日は喋るところがないんじゃないかと思うぐらいです。
さあということで、ここから先はゲストのお三人さんにおんぶに抱っこというね、はい、感じで、
うん、まずアニメソングというのはどういうものか、
あ、私に教えていただいて、ね、今日アナウンサーっぽいですね、
はい、
うん、
アニメの主題歌とかありますよね、
はいはい、
こう歌が入っていて、うん、
はい、
例えば今お聞きいただいたマジンガー Z なんかですと、うん、まあ、いわゆる兄貴と呼ばれる水木一郎さんの、
ね、有名です
よね、有名な、
はい、
うん、はい、こういうその歌が入っているもの、
うん、
アニメソングを、ま、今回は吹奏楽にアレンジしたというですね、
はい、
まあ、CD がありまして、
うん、
その中からですね、この楽譜だと中高生さんも演奏会とか、
うんうんうん、
あと運動会とか野球の応援とか、
うん、
そういう時に使っていただけるんじゃないかなっていうことで、
はい、
そうですね、これは M8 スーパー吹奏楽団っていう名前がついてまして、
はいはい、
吹奏楽やってる方だったらご存知のミュージックエイトの譜面を使われてるってことなので、
はい、
うん、多分皆さん演奏しやすいっていうことになると思うんですよね、うん、でソングっていうのは先ほどもちょっと話がね出てたように一番最初は野球応援っていうところが、うん、はい、多分ベースとしてあると思うんですよ。で今は高校野球聞いてますとしっかり応援をするために曲をカットしてアレンジをして作っていると思うんですけど、うん、
はい、
昔はですねだらだらとその野球応援の時に、まあ、応援団がちょっと休むっていう形で、うん、ブラバンがですね一曲丸々吹くっていう時代があったんですよね。
そうなんですか。
はい。その間はみんな手拍子をして座って手拍子をしているとかっていうことから、
はいはいはい、
ブラバンがアニメソングをやるきっかけに一つずつなってたと思うんですよね、
うん、
でその際に、まあ、劇中のその曲とかやっても誰も知りませんから、はい、やっぱり歌詞があるものを演奏すると皆さん分かるっていうことになるので、うん、アニメソングが、うん、ピックアップされたっていうことがあると思うんですね。
盛り上がりやすいですからね、
はい、そうですよね。
ところがある時有名な天理高校さんとかですね、
はいはい、
PL 学園とかですね、うん、ああいう有名な学校のそのブラバンの人たちが、
はい、
ただ座っているのもどうなんだろうっていうことで、もともとあるベースのその曲をですね 途中でそのサビの部分で切って、そしてカットバセカットバセとか、
はいはいはい、
うん、フレフレとかっていうのを入れて、またサビにまた戻るっていう、そういうあの形式なものに多分自分たちでどんどんアレンジをしていったと思うんですね。で今度はそれをじゃあっていうことで、そういう譜面が今度は出回ったりとかっていうので、最近ではね、後世ウィンドウケスラさんもその甲子園でやる曲の CD を発売してるっていうくらい、
あるんですね、
う
ん、
最近はもうそういう、うん、高校野球応援用の曲になってるっていうことだと思うんですよ。でそのうちにあの演奏会とかそういうものでも、やっぱりアニメっていうのは天下無敵でですね、どの、あのジャンル の、 あのお客さんも、子供もお年寄りも、もちろんあの中継世代の人も、時代がしっかりとあるものなので、息の長いアニメを演奏すれば間違いなく受けるということがあるので、
うん
うん、やっぱり吹奏楽とアニメ音楽っていうのはやっぱりちょっと密接なのかなと思います。
どうですか、
素晴らしいですね、
もうなんか思わずノートを取った方がいいんじゃないかっていう、
講義みたいな感じでしょうね、
我々完全に学生のような感じになってしまいましたけどね、はい、
うん、
マジンガー Z はいつですかね、放送は
1972年から74年の2年間
72年から74年、
すごい長い、うん、昔のアニメは長いんですよ。
うん、私とかあとともみさんもマジンガー Z 見たことない、
うん、ないです、
でも聞いたことはありますもんね、
ありますもんね、はいはいはいはい、
あれ、うん、
見たことないですよ。
そうそう、ゆうこれあなた今大変なミスをし
ましたね、ルナさんも見たことない、
はいはいはい、
ルナさん真ん中に座ってるのに今飛ばしましたからね。
実は私もタイムリーでは見れてないんですよ、ね、まだこの頃は4歳とかその程度なので、
ね、記憶は
確かに何かアニメっぽいものが動いていても、うん、もはやロボットになってくるとちょっと内容がまだ分かるか分かんないからで、再放送です、私も。
あ、そうなんですね、はい、あれミョンちゃんは、
私はいやいやいや
リアル、
残念ながら残念僕生まれる前の放送
で、ね、あ、じゃあ誰もリアルタイムでは見てない、
見てないのに、ね、はい、みんな知ってるっていう、
ヤクザディレクターが
ちょっと一人閉まったっていう顔をした、ね、人がいますけども、はい、
で、あとはあのアニメの歴史はやっぱりそのジブリの音楽とか、
はい、
になってくるわけですよ。ジブリもやっぱりあの無敵でですね、イラ演奏とかでもやっぱり鳴ると皆さん喜ぶ、うん、もう子供もお母さんも皆さん喜ぶのがジブリの音楽
です、うん、そうですね、
でそれをもう上回る勢いであの演奏してあの受けがいいっていうのはアンパンマンとかになって、
はいはいはいはい、はい、
アンパンマン、
もうこれぞまさに万人受けるっていう感じですね。
アンパンマンはまあどこに行って何をやっても受けがいい曲
で、外さないですね、アンパンマン、
すごいだな、アンパンマンはって実感できる、
ちょっと意外でした。でもそれは私、
あ、そうすると多分中高生で何か選ぶときに、あ、そっか、アンパンマンやると受けいいんだな、うん、ということも参考になるんじゃないかな。
なるほど、ね、そんな教育的配慮まで、
ね、考えてくださって、
この曲をやればいいんだよっていう、ジブリやれっていうのもそういうところもあるんですけど、
おすすめを、
はい、
はい、今週は盛岡吹奏楽団から高橋正人さん、川村瑠奈さん、川森田智美さんというアニメソングに一加減ある皆さんをお迎えしておりますけれども、はい、このラピュタ、これはまたね、演奏会向きないい曲ですよね。
そうですね、この曲はあの劇中に使ってるテーマソングも使っているので、演奏会の鳥とかで演奏してもいいような曲に、編曲になってるんで、いい曲ですね。でこの君を乗せてなんですけど、放映されたのは1986年で、それでですね、その16年後に2002年にパズーが16歳になった時の心境を歌にした君を連れてっていう曲がメロディーが一緒で出てるんですよ。
初めて知りました。
知らなかったです。やっぱり曲は久石譲さんのこのメロディーで、
はい、
作詞が米米クラブとかにいてる石井達也さんが、
はいはいはい、
作詞歌を歌って CD が出てます。
詞だけ変わった、
はい、詞だけ変わって、その16歳になったパズーがの心境を詞にして歌ってるという曲が出てるんです。
16歳になったパズーは元気なんですか、
元気なんですか ね、 ね、
気になりますね。
ね、
うん、これは聞いてみないと。
さすが一回やる皆さんだけあって、ね、
素晴らしいですね、
いいネタ持ってるでしょ。
ちょっと目から鱗な、
うわ
そういう感じですよね。
で演奏会で、まあ、こうやってジブリ今やると、うん、まあ、ラピュタなんかは持ってこいなんですけど、私は年齢が上なので、また昔の話をしますと、高校とかそういう演奏会のトリでもよくアニメっていうのは、うん、アンコールで、
はいはい、
やっぱりノリがいいもんですよ、うん、よく使用されてまして、はい、そうですね、私よりも年齢の上の方たちはですね、大体海のトリトンとかですね、
海のトリトン、はい、名前だけ聞いたことありますね。
前のかなり前のアニメなんですが、その曲を、アンコールで演奏するっていうのがありまして、はい、うん、その後、徐々にさっき 1曲目でかけたマジンガー Z とか、
はい、
あとは、宇宙戦艦ヤマト、うん、スリーナインとか、その時代時代のそのアニメをですねアンコールに用いるっていうのは演奏会ではよくあったことだと思うんですね、
はいはい、
で最近でもライトな演奏会ですと、そのルパン三世のテーマを、
ま、うん、
持ってくる演奏団体さんもいたりとかするんですけど、
うん、
あとはアップテンポになのにそのキューティーハニーとかですね、はい、ありまして、うん、でこのアップテンポ の, そのキューティーハニーとかルパン三世も、先ほどのアンパンマンと同じようにいろんな方々に聞いてもらえるとその受けのいい曲、
う
ん、ではあるんですけど、うん、はい、まあ、私たちは奏者なんで奏者目線で言いますと、うん、実にルパン三世のテーマは難しくて、
うん、
一歩間違えるとですね、ダメな演奏しがちな曲になるんですね、
はいはい、
でそうしますと有名な曲なだけにですね、うん、今度はお客さんの反応が悪かったりする可能性があるので、もしルパン三世とかですねやる場合はしっかりと練習をして、うん、でルパン三世はいいアレンジがいっぱい出てますんで、
そうですよね、
なので、
う
ん、自分たちのバンドにどのルパン三世があるのかっていう研究もしてみたりして演奏すればいいかなと思います、う
ん、なるほどね、うん、
やっぱり
ね、
みんな知ってる曲っていうのはね、うん、盛り上がりやすい反面 ね、
そうですね、
何か事故があった時のですね、うん、受けるダメージもまたでかいというね、
うん
う
ん
う
ん、バレるからね、
うん、そうなんですよね、うん、だね、やるときはビシッと決めないとね、
そうですよね、
やっぱりね、うん、本番に強くないといけませんから、
ね、ちょっと待って、本番に強くないね、
本番に強いと、
ヨンジャみたいに本番に強くないとダメですもんね、
本番ビシッと決めてなんぼですからね、
そうですよね、いくら練習しても本番で決めないと意味がないっていうことですね、
そういうことですね、
わかりました。
それは、まあ、僕に限った話ではない、まあ、ちょっと声ひっくり返ってますけどね僕に限った話ではない、
まあ、もちろんそうです、
皆さん
皆さん共
通、大体本番ビシッと決めますとかっていう人に限って危ないという大体ビシッと決める人って言わないんですよ、
うん、そうですね、
そうなんです、言わない、多くは語らないんです、
喋ってる分練習しますもんね、はい、きっと、うん、
いつも不安だと思って練習して、うん、そしてビシッと決めるんです、そこがかっこいい、うん、
かっこいいですね、
ヘラヘラヘラヘラその本番やります、ね、やりますとかって言ってやっちゃうのが一番かっこ悪いパターン、うんうん、
ね、ちゃんと聞いてますか、ヨンちゃん、
まあ、僕もね、まあ、この演奏に関してね言った記憶はないんだけれども、いつもか話がそういう方向になってしまっていてね、もうすっかりも流れがそうなってしまってね、非常に困っているんですけれどもね
もう外せないよね
ここまで言われたらそうです ね、 ね、うん、
今後ソロとか回ってきたら一大事ですよこれね
あ、ソロが吹きたいと
言ってませんよ、そんなことは、そんなことは
吹きたいみたいです
言ってませんよ、
わかりました
アニメソングの曲の中にはやっぱりトランペット、あとサックス、うん、そしてトロンボーンですね、
はい、
アドリブソロのある曲っていっぱいありますんで、
アドリブソロって、
アドリブソロかっこいいですね、
楽譜にですね、はい、その音符が書いてない
です
ね、そのコード進行だけが書いてまして、要は自由に吹いていいですよっていう楽譜があるんですよ、それを決めるとビシッと決めるとかっこいいわけですよね、でそういうのもトロンボーンとかですね、そういう楽器の楽ありますから、
あるんですね、
そうです、そういうのはね、吹きたい方っていっぱいいると思うんですけど、ここはやっぱりね、せっかく吹きたいって言ってらっしゃるみたいなん で、 で、ね、ちょっとね今後検討していきたいなと、ね、
ぜひ、はい、よろしくお願いします、は
いはい、アドリブソロといえばみたいな感じ
で、うん、そうですね、
私は全然アドリブソロできないんですけど、やっぱりアドリブソロをやられるとですね相当上手になるということみたいなので、
はい、
うん、ぜひ私は遠慮しますけども、はい、ぜ皆さんはチャレンジしてほしいなと、
やりたいという人はね、はいはい、もう自ら手を挙げてやっていただいて、はい、こう自分自身も成長していただきたいなと、
そうですね、
そういうことですね、
まれに ちっちゃく音符が書いてあるね、そういう親切なアドリブソロのね譜面もあったりするんです
けど、
ね、
でもそれだとやっぱりアドリブじゃなくなっちゃいますもんね。
そうですね、あの書いてるのそのまま吹いてもいい、かっこよく書いてるんですけど、やっぱりちょっとはやっぱりあの変えるのがやっぱりその大事なことなので、いい、うん、そのまま丸々コピーをしてはいけないんじゃないかなと。
そうですね、いやー今日は勉強になりますね、いろいろね、中学生とか高校生の皆さんにもアドバイス的な感じで。
あ、そうですね、中高生の皆さんにとって非常にいい番組になってるんじゃないでしょうかね。針のむしろなら僕だけみたいな、ね、感じでね、もう変な汗が大量に出てますけどね、もうお尻のあたりはびっしょりになってますけども、今日は
なんか割と後ろに下がり気味になってきてる感じ
ですね。そうですね、若干マイクから距離を置き始めたみたいな、ね、
う
ん、
そうですね、遠くに行ってる感じですね。
ちょっとあの泣いてる声が応援が入ると、うん、皆さんに心配されるなっていうことでね、ちょっと隅っこの方でちょっと涙拭きながらねさあということで今日は、
はい、
アニメソングについてね、いろいろと語っていただきましたけども、
そうですね、今日はねアニメソングというこう主題歌とか、ね、歌が入っているアニメソングをご紹介していただきました。
いろいろ劇中歌とかね、そっちの方でもいろいろあるんですよね、
う
ん、
まだまだね。
そうですね、もうコアなあのアニメファンの皆さんだと、はい、今日のだけではなくて、うん、あの歌が入ってない、いわゆるその印象的なシーンのバックに流れていた音楽、はいはい、そういうものにもやっぱり吹奏楽にアレンジされたものがたくさんありますので、うんうん、そこもやっぱり皆さんにご紹介したいなって思ったりしていますね。
そうですね、まだまだアニメは深いですね、
はい、
うん、
ということでアニメソング特集は
ぜひまたね、
また、
うん、
いつの日かやりますんでね。
そうですね、
その時をお楽しみにということですよ。
はい、今週は盛岡吹奏楽団から高橋正人さん、川村瑠奈さん、川森田智美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
恐れ入りました。